皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて今日の物販ラジオは第327回目。本日の放送は前回の名倉さんからのご紹介でゆいさんをゲストに招きしてお届けいたします。それではゆいさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ご無沙汰しております。ゆいさん、
ご無沙汰しております。
ねえ、すいません、なかなかお会いできなくて。
ねえ、そうですよね、来てくださいよ。
わかりました、わかりました、わかりました。先週長野さんからも同じよ、
はい、福島にも遊びに行きたいです。
ああ、ぜひぜひ来てください。
はい、うん、またスナック行きたいです。
そうですね、ぜひその時はお連れいたしますので。
ありがとうございます。
いやいやいや、まあ先週の、はい、名倉さんからのご紹介ということで、
はい、
ゆいさんに、メッセージがございます。
はい、
ゆいさん、いろいろな話をしてください。いろいろ聞きたいです。ゆいさん、はい、大好きです。そうです、
ありがとうございます。
これがね、なんか続いちゃってますけど、
この大好きですって最後に言うのがなんか流行ってますね。
流行、ね、なんかね、続きましたね。
まあ、ね、ありがとうございます。
あ、いえいえ、名倉さんとは、あれですか、仲良くされてますか。
あ、そうですね、うん、結構しっかりお話できたのは、この間の大阪のオフラインイベント。
うんうん、あ、そうだったんですか。
ね、あそこで結構こう長めにお話できたかなっていう感じがします。
あ、そうですか。
はい。なんかそれまでは、あ、名倉さんっていう、名倉さんは、知ってたんですけど、
うんうんうん、
ここまでなんかお話ししたことってなかなか機会がなくて、はい、大阪で、
うん、あ、そうですか、
話した、そこで話した方で、じゃあまた、
そうですよね、ラジオでもこう、はい、なんか等身大っていうか、
そうですね、お話上手ですよね、うん、
親近感湧くというか、
はい、聞きやすかったです、
うん、あ、そうですか、
うん、
よかったよかった。ではゆいさん、一つ今日はよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい。まあゆいさん自己紹介必要ないですよね。もう皆さん知ってると思うので。
あ、そうですね。簡単にさせていただくと、ウェブのアシスタントをよくやらせていただいております。す
ね、はい。
ね、コロナの期間になって花さんが ね、なかなか国内に
そうですね、
入れないということで、うん、そのあたりからちょっとこう。アシスタントさせていただいております。うん、はいはいはい、まれに、ちゃんとそのアシスタントとして雇われてる方なんじゃないかって思われる方いらっしゃるんですけれど、うん、普通に物販しております。
そうですよね。
はい。
そうですね。はいはいはい。
相変わらずマイペースにやらせていただいております。
はい。前、あれですね、でも、ゆいさんの始まり、物販の始まりってバイマでしたっけ。
そうですね、バイマで、欧米のハイブランドとかを輸入してましたね。うん、
そうですよね。
はい。
で、今は中国輸入、ね。
今は中国輸入になりました。
あ、はいはい、はい、もうバイマはやられてないんですか。
やってますね。半分バイマやって、半分楽天って感じです。
ああ、そうなんですか。
はい。でも、バイマは、もう、うん、欧米ものは全然扱ってなくて、
うん、
中国輸入なんですけれど、一回なんか証明書みたいなのを出したら、それが通ったんですね、うん、時期的に。それで、まあ、ノーブランドみたいな形で、一部やらせていただいております。
あ、そうなんだ。あ、今そういう感じなんですか。
あ、そうなんです。
へぇ、
はい。なんか一回ちょっと、
締め出されましたよね。
あ、そうです、そうです、そうです。ノーブランドの人たちわーって、締め出されちゃったんですけど。
そうですよね。締め出されましたね。私も、だから、昔やりましたけど、はい、中国輸入のバイマー販売やりましたけど。
やってました、まあ、やってらっしゃいました。
うん。あっという間に止まりましたもんね。
あっという間に。なんかでも、証明書出してみたいの言われませんでした。OEM してるんだったら、
その。いや、その当時はそういうのもなくて、もういきなりバンでしたね。
うわ、怖
っ。うん。いや、だから、あの、次々と止められましたよ。あの、飛ばされましたよ。あの、
中国エリア。なるほど。あ、そうだったんですね。
まして、あの、タオバオからの画像でやってるんじゃないですか。
はい、はい、はい、やってます。
うん。ねえ。だから、余計それで、なんていうんですか、紐づいて、
はい。
もう、一瞬でしたね。
ああ、そうですね。
瞬殺でしたね。はい、はい。
なん
いよいよこれから売り上げ上がってくなーみたいな感じになったら、
はいはいはい。
バシッと止められて。ええー、
もうそっから売り上げが。あれですか、きっと資産はもうなくても
。もう5倍もやらなかったですね、
うん。まあそうですよね。うん、やっぱり楽天に参入して分かったんですけど、うん、結構倍のやりとりが、うん、あの、
そうですよね。
個別のやり取り多めじゃないですか。
もうめんどくさいですよね。
はい。ほぼメルカリのなんか高級バージョンみたいな。
そうですね。
はい。
確かに確かに。確かに。それはありますね。
楽天に参入してから、あ、積み上げるってこういうことなのね、みたいなこと
を。ああ、はいはい、
はい。はい。感じながらやってます。
なるほど、なるほど。
まあ、とはいえ季節商材がメインなんで、やっぱりちょっと、うんうん、なんかこう、倉庫借りたりとかそういうのに一歩踏み出せず、うん、未だに自宅の二部屋を使ってみたいな。
あ、そうですか。
そうなんです、そうなんです。
あ、それはそれは大変ですね。
はい。
はい、お子ちゃまもだいぶ大きくなりましたよね。
あ、そうですね、もう、先月5歳になりました。
あ、そうですか。
いえ、そうですね。ところに遊びに行った時はまだお腹の中に。
そうだわ。
そうそうそう、そうなんですよ。
そっからもう5歳。いや、そうですか。
はい。5歳になりました、もう。
あ、そうですか。
一応前にいっぱい喋りますよ。
ママの仕事の邪魔するんじゃないですか、
なんか、
商品
ママは何時からミーティングだからみたいなことを言うと結構分かるようになってきました。
分かるようになってきた。
はい、分かるようになってきました。
あ、偉い。
最初はもう、ドアも、ガタガタガタガタ叩いて、まあまあみたいな。鍵とか閉めてても、もう、それもぶち破ってドア開けてくるみたいな感じだったんですけど。
なるほど。あ、今は大丈夫なんですか？
今は大丈夫ですね。今、あの、iPad を一人で見れるようになったので、
ああ。
iPad に、なんかこう、
確かに、あの、
YouTube とか見せておいて。
そう、YouTube 見ますもんね。
そうなんです、そうなんです。ただ、あの、今、あの、続々とその段ボール中国から届いてるので、
うん、うんう
ん、とんでもないことになってて、
その整理が大変だと。
はい、なんかもう多すぎみたいなことは言われます。
お子ちゃまに？
はい。
旦那さんに？旦那さんにも。
子供ですね。
子供に。
はい、
ママ多すぎって。
そうですそうです。これはどうにかしてくれと。
どかせと。
そうそう。もう今、一部迷路みたいになってるんで。
ああ、なるほどね。なるほど。自宅でやるとそうなっちゃいますよね、どうしてもね。
はい。そうなんです。うん、もうこれが、まだまだ抜け出せないところですね。
うん。私も最初はそうでしたもんね。うん、もう日中に段ボールが届いて、家の廊下に積み上がって。家の廊下で検品をするという。そんなことやってた時代もありましたね。だから
めちゃくちゃわかりますね。
ですよね。で、段ボールのゴミが山積みになってね。はい、ありましたわ。
ご近所さんにも、なんかすっごい大きい段ボール来てますよねって言われて。
う
ん、
ああ。はいはいはい。
はい。では皆さん、あの、何してるかご存知です
か？わかってるの？
はい、
うんうん、なんか、なるほどね、
マンションがもうコミュニティみたいになってて。
ああ。
なんか、一緒に乾いたりとかするんで。
ああ、そうなんですか。
そうなんです。なんか、ちょっと面白いことになってます。
なるほど。
あ、まあ、そんな感じで、そう、想像で、
ね、やられてるという、
はい、
いうことですね。はいはいはい。あとね、ゆいさんといえば、まあ、あの、物販の、先ほど言われたアシスタント、ウェビナーをね、
はいはい、
ずっとやられてますけどもね。はい、なんで皆さん、ご存知の方はもうね、多いとは思うんですけども。
はい。
全然うん。どうですかもう、1年、2年ぐらい続けました。
多分、コロナって多分2年ぐらい。
2年、そうですよね。
多分2年は、
うん、2年
やってますね。
ます
はい、ね。やらせていただいてます。
うん、
光栄なことに。ね、
あの、
観覧とかも最初はあったじゃないですか。うん、皆さん来ていただいてて。
うん。私も行ってたんですけどね。
そうですよね。そう。
うん。
で、急にまあ、来れなくなっちゃって、もう、ほんと3人だけでなんかやるんですよ、毎回。
そうですよね。そうですよ。申し訳ないなと思って、いつも。
やって、なんか懇親会も3人だけみたいになって。
はいはいはいはい。
縁側の、なんか、おじいちゃんおばあちゃんみたいになっちゃって。
縁側のおじいちゃんおばあちゃん。
なんか、ちょっとね、失礼ない方だったら申し訳ないんですけど、なんか貴重な時間でしたね。
ですよね。でも、その、ね、要は、一番濃い話を一番そばで聞けるわけじゃないですか。
そうなんです。それね、皆さんに本当に多分一番よく言われることです。
うん、ああ、でしょうね。
一番近くで聞けるし、うん、毎回聞けるし、うん、いいなって。皆さん、そうおっしゃいます。
そうですよね。
はい、そうなんです。確かにそうだなって思うんですけど、なんかその、ウェビナー出てる時って、あ、これ聞こうかなとか、うん、ここでお話しして大丈夫かなとか。
ああ、はいはいはい。
なんか結構パソコンの画面とかも見てたりするんですよ。質問来てるのかなとか。
結構、
自分的にはその時、なかなかその、
入れない。
そうなんです。ストンと入っていかないんですよ。何をしようかなっていう考え方になっちゃってるんで、その時。
視聴者の皆様に、どう伝えたらいいのかっていう、そっちの神経を、
そうですね。半分、半分そっちに、うん。
ですよね。
半分お話伺って、みたいな。
あ、そっかそっか。
感じなんですよ。
ああ。だから、言うてもそうでもないんだよ、と。ゆびさん的には、そう言うても、みたいな。
そうなんです、そうなんです。でも、まあ、うん、ちょっと疑問とかが湧き上がった時に、その場で聞けるっていう、うんうん、利点はすごいある。
ですよね。
なと思ってます。はい。
うんうんうん。
今こうなんですけど、とか。
うん、うん。
そういうのありますよね。ですよね。
うんうん。まあね、でもね、物販の中でも、ね、実力者の、方々が毎回こうゲストに来て。
そうですね。なんか知れば知るほど凄すぎるなっていうふうに、うん。
もう、本当なんですよ。そうなんですよね。
うん、感じてきちゃって。
うん、うん。
やっぱりなんか理解力も最初、まあ今も、なんだろう、うん、もう2年後にようやく話わかるみたいな感じなんですよ。
2年後。はいはいはい。
そうです、そうです。2年後ぐらいに、うん、この話のにこうだったのかみたいな。
ああ、ようやく2年後についついてきた。
そうなんです、そうなんです。なので、
うん、
ちょっと何回か聞かないと分かんなかったりするんですよね。
いや、それはありますよね。
はい。
あります、あります。
そうなんです。
うん。で、その何回も聞かないと分かんないっていうと、なんか、もう2回目聞くのも、ちょっと、ね、聞かなくなっちゃったり、
はい、
うん、そう、うん、みたいな、で、次聞こうと思ってたら、なんか同じようなこう内容を言ってくれて、あ、
うんうんうん、
あ、前なんかこういうことも言ってたよね、みたいなね、思い出して。
そうですね。うん、萩原さんなんか本当お優しいから、何回も同じことちゃんと教えてくれて。
またね、萩原さん、あれ、上手なんですよね、その、例えがね、
うん。はい。例え上手ですよね。
うんうん、例えが上手の、例えが上手なのと、
うん、
あと、その人のレベルに合わせてこう、
あ、そうなんです。
伝えてくれるんですよね。
はい、相手の立場に、うん、なんか現場まで降りてきてくれるっていう感覚でいるんですけど。
あ、そうそうそうそうそうそう。そうそうそうそう、そう、
はい。
こんなに降りてきてすいません、萩原さん。
そうそうそうそう。
ここまで噛み砕いて言ってくれてありがとうございますって感じです。
こんなに現場まで降りてきてくれるんだ
って、なんか。嫌な顔せずにね。
本当にもう、すごい。人格者。
まあみんな、ただみんなにね、いろいろこう慕われて。
あ、そうですね。
萩原さんにあさって。うん、はい、ありますけどね、確かに、うん。だからね、まあ、その、ウェビナーの時に、
はい。
いろいろまたそうやって聞け、
そうなんです。
その懇親会でもね、聞けるしね。
はい。そういう期間がありました。うん、確かに。中国コロナ期間中に。コロナの前に、単品通販にチャレンジしようと思って、ちょっとやりますみたいな意思表示した商品があったんですね。で、その後にコロナになったんですけど、
ね、
はい。で、今使ってる商材がもうアパレルなので、ドーンって下がって、やれること やろうと思って、その単品通販として選んだ商材をなんかコツコツコツコツ、
コツコツと。
はい、作り上げたり、一緒にできる人いないかなと思って声かけさせていただいたり、
はいはいはいはい、
それをまだ未だにコツコツコツコツ、
コツコツ。
1年半。一年半とか、二年ぐらい。
かけて。
かけて、
やってます。
とか、形になりつつあるところです。形になるっていうか、まあ、その世に出せる状態になりつつあるっていう形です。
販売はされてるんですか、その、コツコツコツコツ。
コツコツコツ、まだ販売もまだなんですよ。
ああ、そうですか。
はい。
はいはいはい。
今、ショッピファイをちょっとトライして、
おぉ、すごい。
はい。ただもう、私はそんなに触っちゃダメぐらいに言われるときが。
誰にですか
一緒にやってる方がいるんですけど。
ああ、そうなんですか、
そうなんです、そうなんです。
うん。
はい。
触っちゃダメって言われた。
いや、それぐらい、スキルが心配っていう。
ショッピファイ、でも、まあ、私も最初、ちょっと、ほったらかしだったんですけど、登録さ、はい、して。
はい。
で、販売に至るまで、半年以上かかりましたね。
あ。やっぱかかりますよね。
いや、てか、ほったらかしだったんですよ。なんか、
め
ん
どくさかった。はいはいはいはい。
そこで悪いんですよ。もう、ログイン、ログインすらしなかったんで。その間、登録はしたけど。で、だんだんこう、これね、多分ラジオで言ったかもしれないんですけど、はい、村瀬さんとラジオを話した時に、で、その後に村瀬さんが、はい、なんならクラウドワークスで、その登録っていうか、開業するとこまでクラウドワークスに頼まないんじゃないですか、うん、クラウドワークスで募集すればいいんじゃないですかって言われて、あ、それもそうだなと思って、で、それを言われて、で、クラウドワークスで募集して、で、とりあえずオープンできる形までは、してもらったんですよね。
あ、はいはい。
うん。で、そこからは、あと自分で、商品登録したりして、うん。で、あと、もう大体、こう、形になったなって、なんかカテゴリーも見やすくなったなってなったら、もう、あとうちのスタッフに、これ登録しといて、みたいな感じで、はいはい、で、ようやくそこまでなって、村瀬さんと話した後に。
あ、その村瀬さんのお話きっかけで。
そうそうそう、そう、うん。やっとやる気になったという。それまでに半年以上かかってるという。で、毎月無駄な、
月額費を払い続
けて。
月額費。
そうそう。ショッピファイに払い続けてたっていう。そういうことありましたけどね。
あ、じゃあ今もショッピファイ使ってらっしゃるんですか？
ショッピファイやってますよ。
あ、そうなんですね。
そんな売り上げないですけどね。ないですけど、使ってます。
あ、すごい。
うん。
勉強させてください。
いや、あとで、じゃあ、ちょっとこういうのですよっていうのは。
ありがとうございます。
はい、いえいえいえ。
だからそっちはまだ、全然売り上げが立ってないので、まあ、アパレルの方で、まだやってるんです、アパレルを。
ああ。
ちょっとコロナでダメかなとか思ったんですけど。
はいはいはい。はいはい。
去年ちょっとずつ盛り、なんて言うんでしょう。戻ってきて、
うん。戻ってきてね。はいはいはい。
戻ってきてる感じありますよね。
戻ってきてる感じあります。
うん。
うん、ありますね。なんで、まあ、今年ぐらいからどうかなって感じですよね。
そうですよね。
うん。うん。
なんかそんなこんなで、仕入れをしたりしておりました。
なるほど、なるほど。 このね、はい、だからこの商材、ね、まあ、ゆみさんの商材を私も知ってるんですけども、
うん。
コロナの影響でかいっすよね。
でかかったですね。
ね
え。やっぱり。
ねえ。
あ、もうやばいと思って、私仙台実家なんですけど、
うん。
ちょっともう仙台にこれいつ戻る状況になるんだみたいな。
ああ。
なんかもう。
はいはいはいはい。
うわーってなりましたね。
なるほどね。ああ。確かになー。まあだからこれがちょっとコロナがね、落ち着いたら多分、どっかでね、うん、その、バブルが来るんじゃないかなと私はちょっと期待はしてるんですけど。
その反動でね。
ね。いや、ゆうさん期待しませんよ、ここ。でも。
まあ、なんかちょっとは感じてますね。ただ、それはそれでちょっと対応できるかどうかわかんないみたいな。
なるほどね。ああ、押し寄せてきた時にね。
そうですね、押し寄せてきた。ちょっと去年も一瞬押し寄せたんですよ。
はいはいはい。確かにありました。
はい。うん、一瞬、ありましたよね。うん、一瞬押し寄せて、
うん、
対応できなくなったんですよ。
ああ、そうだったんですね。
はい。なんか、気がついたらもう、なんか築地みたいになってて、家の
時間
帯が。はい。夜中の3時に起きて。
ああ。
そこから始めて、みたいな。
うん。ああ。
夜まで続くみたいな。
夜まで続く。
そう、
出荷が終わんねえ、みたいな。
はい。問い合わせもすごい遅れて、みたいな。問い合わせも。
はいはいはいはいはい、はい。
で、あ、これはまずいと思って、今年、楽天ロジを使うんですけど、うん、はい。
なるほど。
そうなんです。半々。まあ、ね、あの、自社からも発送するし、楽天ロジからも発送できるっていう体制をしてみたところです。
あ、なるほどね。
はい。楽天ロジって使っていらっしゃいます？
うちは使ってないです。もう自社発送です。もう、
うん、うん。
もう全然そのぐらいでできるんで。うん。
でもだって立派なね、あの、ありますよね。
ね、一応ね、来て倉庫とか見ましたもんね。
はい。もう立派なこう、うん、倉庫とシステムが組まれていらっしゃるん
で。いやいや、そこまでじゃないですけどね。そこまでね、もう、でも、確かにあの、アウトソーシングした方が、本当はいいんですよね。うん、正確だし。
そうですよね。まあ、うん、そうですね。
うん。で、まあ、作業的にも、スマートになるし。
はい。
うん。
そうなんです。
まあ、楽天ロジ。でも楽天ロジ意外と安いって聞きますもんね、だって。
ねえ、なんかどうなんだろうと思いますけど。まあ、でも、60サイズから100サイズぐらいまでと価格が一緒なんですよね、うん、確か。ちょっとうちから発送するときは、ギュッギュッと押し込んで、クリックポストとかで、ね、猫ポストでやったりもしてたんですけど、ね、ちょっとそのギュッギュが、はいはい、良くないんじゃないかっていう。
ああ。はい、
うん、
あの、まあ、クリックポストだと、あの、まあ、要は、あれでしょ？あの、自分で出しに行かなくちゃいけないんで。
あ、そうです。うん、それもありますし、なんかちょっと商品的に、まあ、お客さんからしたらどうなんだろうなって、ちょっと疑問がずっとあったんで。
ああ、はいはい。
でも、宅配便で送るには、やっぱ楽天のおじさんの方が安いかな
とか。ああ、はいはい。
そうなんです、
そうですよね。
はい。
あんまり、アパレルギュッギュやっちゃうとね。
そうですね。
形変わっちゃう。
はい、
形変わっちゃうしね。
そうそうそう。そう。
あとは、あれです。うちは、その、日本郵便のゆうパケ使ってるんですけど、
はい、
あのメール便に関しては。
はい。
最近、多分他の人たちも同じだと思って、最近すごく厳しくなってきて、そのちょっとあ、2センチと3センチで、
はい、
料金変わるんですけど。
そうですよね。
うん。うん、で、前はね、ちょっと、膨らんでも、全然2センチで持ってってくれたんですけど、
うん、
もう全然ですよ、今。2センチの今、その、うん、厚みの箱を、いや、これ通りませんって言われて。
あ、もうそうなんですね。配達員さんがもうそういう風に。
ああ、そうです。
受け取れませんみたいな。
そうそうそう。
ああ、そうなんですね。
うん。で、担当によっては、行けた担当もあったんですけど、担当、就活してくれる担当の人。
はい。
あの人だったら大丈夫だよね、なんて言ってたら、その人もだんだん、うん、もう持ってけないんです。私怒られちゃうんですって言って、そうなんですか、すいません。
結構厳しくなってるんですね。
厳しくなっちゃった。厳しくな
っちゃった。うん。うちはもう、もうあのメール便、こんもりになってましたもん。
いや、なりますよね、こんもりね。アパレルを、そうそう、アパレルをメール便で送るのって、結構無理ありますもんだって。
結構無理ありますよね。
結構無理あります。
うん。ちょっとこれは続けられないなと思って、卓球便。
うん。いや、本当に T シャツ1、2枚ぐらいしか送れないですよ、本当だったら。
そうですね。
ね。
本当、本当。
うん。ちょっと、形になってるものは、無理っすね、
うん。そうですね。ちょっとでも形になってるものは、うん、ちょっとでも立体的。
そうそうそうそうそうそう。無理無理。無理ですわ。
お互いに商材を知ってるのに、それを言わないように。うん、オブラート的な会話にな
って。オブラート。そうですね。なるほど。じゃあ、ちょっとね、まあ、コロナ明けっていうのも。
来ますかね、なんか。
ねえ。ちょっと、
多分来るんじゃないかなっていう感じはするんですけど。
みんな遊びに行きたいですよね。だって海外にも行きたいし。ねえ。
ねえ。
ねえ。そういう、ねえ、動きになってくれば。まあ、コロナ前の売り上げまでは戻るっていうのはね、なかなか難しいと思いますけど、せめてね、今より、まあ、売り上げ上がってくれればいいなってはちょっと思いますけどね。
そうですよね。
アパレルに関してはね。
で、菊池さんはそのアパレルも続けながら、新しい事業されてるっていう感じなんですか？
ああ、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。そうですね。まあ、ちょっと、いろいろやってますわ、こっちの、郡山で。ひっそりと。
ひっそりと。
ひっそりと。地元の方と仲良くして。まあ、東京行ってたっていうかね、月一東京行ってた時は、はい、まあ、それはそれでいろ、こう、情報も入ってきてたり、つながりもあったりしてたんですけど、意外とこう、地元にいたらいたで、なんかこう地元の人とのつながりも濃くなって。
ああ、なんか確かにその周りとのつながり濃くなりましたよね。この時期。
なりますね。
はい。
なりますね。
すごい濃くなりました。
そうなんですよね。あって、意外とこういう身近な、方、こんな、いい話持ってきてくれるんだ、みたいな。
ああ。もう異業種の方々
ですね。ああ、異業種です。本当に異業種ですね。
で、それってな、何きっかけでそういう方々と出会うんですか？なんか、商工会議所的なあれですか？集まりとか。
まずは、もともとその、この郡山って、結構その楽天とか、はい、パワーのある社長さんがいるんですよ。はい、何年かが、はいはいはい。実力者が、こちらもいて。はい、で、まあまあ、その楽天の中でも、ショップオブダイヤーとか、まあ、何回も取ってるような方もいらっしゃって、
はい、
で、その方とかの付き合いも、結構前からあったんですよね。
はい。
あって、で、コロナになったら、余計そういう人たちのとのその、つながりが、なんていうんですかね、濃くなったっていうか、で、そこから、いろいろこう、話を持ってきてもらったりとか、こっちから、こういう、ことできますとかって提案したりとか、言ったら、なんかそれで、なんか、お互い売り上げ作れたとかね。
そうだったんですね。
そうそうそう。そ
とか郡山エリアの。
そうそうそうそう。で、で、うちの会社が、その方の、帰る途中、寄れる、こう、なんていうか、帰り道なんで、 私が残業してとか、会社にいると、
うん、
あふらっとこう寄ってきてくれたりとか、元気みたいな感じで来てくれたりとか。
コロナの時は
ちょっと来てましたか、ね。はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それでは、ありがとうございました。失礼します。